78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。それでは早速進行役の2人にマイクをお渡ししましょう。よろしくお願いいたします。
はい、というわけでおはようございます。
おはようございます。
本日はですね、いつもこうシャッフル北尾こと北尾陽次がですね、いて、で僕ら2人が、学生2人がいるっていう、まあ、構成なんですけど、まあ、今回は北尾陽次が、なんかお祭りの準備があるみたいな。
そうですね、
商店街の。
そうです、そうです。
なので、まあ、ちょっと今回は、我々2人だけでお送りしたいと思います、はい、学生だけでね。
そうですね、
まあ、やっぱ大人のいない間にねまあ大人のいない、俺も大人か、もう成人か。
まあそうですね、
うん、まあちょっと大人のいない、その法律的な意味じゃない大人がいない、
はいはいはい、
やっぱ学生のね話をしていきたいと思います。
いいですね、
はい。はい、というわけで、株式会社インターンという会社をの代表で、まあ、山口大学経済学部4年生の岡藤凛太郎です。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。まあ、毎回近況報告があるんですけども、まあ、ちょっと今日1曲目の、まあ、大体15分ぐらいですかね、10時15分ぐらいにあの、うんうん、曲をねかけるんですけども、
はい、
まあ、その流す曲が、まあ、今回はあの僕が、まあ、毎月第1金曜日に、
うんうん、
あのラップをですね、
お
ヒップホップのラップを、ミュージックビデオを撮って公開してるんですけど、うん、それを初めてこう公共の電波で流してみようっていう。
お、
これもやっぱり北尾さんいたらもうね止められますからね。
いやいやいや、うん、止められないんじゃないですか、意外と。だ
それがもうその撮影がもうすごい大変だったっていう話ですよ。
あら、
近況報告だったらもう大変。なんか、まあ、カラーボックスがテーマなわけ、
うん、
でそのカラーボックスを持って、まあ、ちょっと今回は曲だけだ、ラジオだと曲だけだか分かんないけど、
はい、
まあ、YouTube の方に上がってるミュージックビデオだとこうカラーボックスをこう、ね、ラジカセみたいに担いで、
おお、
こうラップしてるわけ俺が。
重たい。
でもなんかその山口県のこうなんかキララ浜っていうなんか浜、
へ、
浜辺で一昨日ぐらいに撮ったけど、友達の車にカラーボックス積んでもうそれがしんどいね、もう
もう、
もう全すごいしんどい、やっぱり重たいします。
うん、
それでなんか暑いでしょ最近。
暑いですね本当に。
だからもう大変だって。でそのカラーボックスにこうちょっと乗ったりしてね、
乗った、
のそのお尻こう腰掛けて、
あ、
撮る感じもやった時になんか破れちゃってカラーボックスが。
あららら。
でもそれすごいショックよね、やっぱり私物のカラーボックスがやっぱり破れるのがすごいショックでさ
カラーボックスに破れるんですか。
それが友達にも伝わって ちょっと一瞬変な空気になるみたいなまあそういう大変な状況だったっていう。
いや大変です
ね。うん、もうカラーボックスについては後ほどね。
そうですね、
後ほど語りたいと思います。
うん、ぜひともお願いします。
はい、
はい、
自己紹介お願いします
はい、北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。近況報告といいますと、つい昨日から期末テストが始まりまして、
うん、
来週の木曜日まであるんですけれども、
うん、
まあ、昨日の金曜日が一番山場だったんですね。一番重たいものからスタートしてて、
はいはいはい、
でもそれが終わったのでだいぶ気は楽なんですけど、
うん、
まあ、ここで気を抜くとまた危ういものがちょくちょく出てくるので、
うん、
ちょっと勉強しないとなと思っております。
あ、そう、山台はね、
はい、
確かもう今日土曜日で月曜日ぐらいで終わりやけど。
あ、
いつまであんの？
来週の木曜日までです。
で今日が、昨日が1日目とか。
そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。へえ、
ちょっと遅いんですよ。
大変ね。
大変です。
いやー、どうです
まあでも昨日が結構文学の授業が多かったんで、
うん、
もうひたすらにこう作家の名前と作品名と内容とみたいな、
それを覚えるってこと
やってました、ひたすら。
いやー、うん、もう4年ですか僕は。
いいですわ。
でも単位も全部取ってますから、もう何にもないわけ普段授業が。
ちょっとも
う考えられんよ ね、
いい
ね、そんな苦しい作業俺もずっとエアコン つけっぱなしの部屋でゴロゴロゴロゴロしてますよ。
カラーボックス撮影して、
カラーボックス、そうそうそう、いいよね。その後エアコンもつけっぱなしにもずっと、
うわもういいです、
あのなんか謎の理論、つけっぱなしの方が逆に安い理論を信じ込むことによっていやつけっぱなしでいいんだってこう罪悪感を感じないように、
うん、あれ切った時にまた起動する時にお金がかかるって言うじゃないですか、うん、あれ何分以上経ったら逆にお金がかからないとか知ってます、う
ん、いやそれは俺調べたけど製品によるんでしょ。
あ、そうなんですか。
いやそりゃそうでしょそんなボロボロのなんか昭和のさオンボロのやつじゃダメでしょ
確かに。
あれなん、あんの、あんの、
なんか一般的には35分以上外出するときは1回切った方が安いらしいです。
あ、マジ35分？
そうなんですよ、意外と短い。
短い。俺カラーボックスの撮影は3時間ぐらいやったけど3時間はつけっぱで行ったね。
ああ、
え、マジ
実質かかるらしいですよ、35分。
あの理論まず本当なのかっていうのはやっぱ言いたいよね、いろんなところに。
そうですね、うん、
そのまずさ感覚的に信じらんないじゃない、
うん、
つけっぱなしの方が安いって
本当にって感じですよね、
うん、信じらんない。いや、であとでそれをちょっと俺調べようと思って、あのさ、こうアパートの部屋のさドアのすぐ横に、はい、こうなんかメーターっていうの、
ああ、ありますね、
電気のメーター、うん、あれ俺家の家電全部さパッつけて、例えばテレビだけつけて、うん、他の家電全部電気とかも消して、うん、外のメーターの周りぐらいを見たわけ、なるほどこれぐらいかみたいな、
うん、
でその俺の調査によるとよ、お顔じ調べによると意外と扇風機がめっちゃ回るっていうことに気づいたわ。
扇風機、
いや扇風機やばいよ今日、ドロドロドロ回ってくもんマジで、早い、オルゴールみたいな感じで、
あやばいやばい、
いやあれびっくりしたよ、
扇
風機俺意外とやばいんじゃないかっていう最近の、どうこの説というか。
え、でもなんか聞いたことはあります、電気代が高いのはエアコンより、うん、そういうなんか夏であれば扇風機、うん、で冬であればヒーターみたいな、うん、この方が、うん、聞いたことありますけど、そんな回ると思ってなかったです、
う
ん、
いやだってよく考えたら感覚的なことよこれも、うん、その室外機とかってさそんな高速で回ってないでしょ、扇風機ぐらい、うん、
まあ確かに確かに、
なんか頑張ったらあのなんていうの、翼じゃないけどさ
プロペラですか、
プロペラの刃の部分さ結構見えるでしょ、
見えます見えます、
肉眼で、
うんうん、
扇風機なんてもう中ぐらいからしてさもう見えないじゃない、もうバーって
確かに、
だから扇風機俺やばいんじゃないかと思う、思うよ、
あ
意外と気をつけろっていう、ね、あ扇風機
ちょっと怖いですね、電気代にとってはね、
う
ん、
そう、
いや
ちょカラーボックスの話してい
い、あぜひぜひ、
今日カラーボックスの話をしに来てから僕はそれをよし言えるぞと思う、普段だった北尾さんのさ
はいはい、はい、
しょうがないなんかね、
しょうがない、
しょうがない時事問題とかあるけど、
しょうがないとか言
ってもう時事問題なんてもうやったところでさ
、うん、
ねえいいでしょ、もうどこのラジオも時事問題やるんだから、
あ確かに
知ってる就活はカラーボックスやってくぞっていうことよ、
まあ、そうですね、アイデンティティを出していかないと、
うんうん、まあ、だからその昨日出したカラーボックスという曲、うん、でまず MC ベストっていうことを俺は説明したい、
そうですね、
まず MC ベストっていうこのラップのユニットは、うん、まあ、作詞とこのラップを部分が俺で作曲があの大学の同級生2人のまあ3人組のユニットなわけ、
うん、
でまあテーマとしてはこう好きなものをね、
うん、
まずそのラップがまずちょっと怖いじゃない、なんかイメージなんとなくよ、なんかこうギャングみたいな人たちがやってる感じあるでしょう、うんうん、
ありますね、
まあ、それを払拭しようということで、うん、まあなんかもうラブをね、なんかあとディスり合いみたいな感じもするじゃない、
うん、
フリースタイルダンジョンみたいな、
ま
あ、なんかこうラブを歌ってこうっていうことで始まったわけ、
うんうん、
でも今回のカラーボックスですよ、
はいはいはい、
でカラーボックスはまずカラーボックスを持ってますかっていうことよね、
なるほど、
出口さん持ってますか
って、持ってます、はい、
あこれ聞いたな、なんかでなんかで聞いたな、お寿司屋さんで聞いた、
そうですそうです
あお寿司屋さんで聞いたか、じゃあ俺の熱弁一通り聞いた、
え聞きましたよ、あの部屋一面じゃない壁一面が、
そうそうそう壁一面に、だから俺は部屋8畳に対して13個とかね、はいはいはい、こういうのは歌詞に入ってますよちゃんと
部屋すごい
8畳に対して13個とかでまあ、だからカラーボックス俺買ったわけ何の気なしに、
はいはいはい、
でやっぱりカラーボックスを買うとこまず単純に部屋がまず広くなるっていうことよね、
うん、
信じない、ね、僕んちはもともと物がすごい多かったから、うん、なんかそこら辺に転がってる漫画とかが全部入っていくと、
うん、
でなんか謎の人形みたいなのもどんどん入ってい
く、謎の人形
なんか なんかチンパンジーの頭蓋骨のを模した貯金箱とか、
すごいすごい、
ビレッジヴァンガードに置いてあるような、
はいはいはい、
でそういうのも全部カラーボックスに入っていくわけ。
うん、
で、まあ、カラーボックスもとにかくいっぱい買ってさ、こう部屋があるじゃない、何がいいって。
うん、
でなんか、ま、本とか入れるとね、なんかちょっと手前にスペースが余るわけ、わかる？
あ、余りますね。
本奥までギュッと入れると、うんうん、文庫本もう一個入るかなぐらいの、うん、でまあ、そうなってくるとやっぱ人間さ、こう漫画家がこう余白を埋めたいとかさ、
うん、
なんかこう穴があったら入りたいじゃないけど、
うんうん、
そのスペース埋めたくなってくるわけ、うん、人間必然的に、
うん、
で例えば俺なんかはもうその一部屋でテーマがあって、
ほう、
例えば人類っていうテーマにすると仮にね、
ほうほう、
そうするとまあ人類系の本よね、うんうん、ホモサピエンスのがどうのこうのとか、
うん、
人間のその認知科学のなんか本とか選択の科学とかいろいろあるわけ、うんうん、それとかまあこれもギリギリ人類かなっていうことで、こう古事記とかね、
あーなるほど、
そういうのも入れると、
うん、
でもそれだけだったら本棚やけど、うん、手前にスペースがあるから、そこにさっき言ったチンパンジーの人型の模した貯金箱も置いてみようみたいな、
うんうんうん、
グッズとして。そうするとなんかこう一気に本だけじゃない部屋が広がるわけ、
うんうんうん、
でこれがいいよねっていうことよね、カラーボックス。本棚じゃもう本しか入んないから、
うんうんうん、
つまりこう物と物がこうなんかあるテーマを持ってどんどんこう集結していく感じ、
うんうんうん、
それがカラーボックスのやっぱり良さであるっていうことよ。
なるほど。
だこれをやっぱり僕はもうなんていうの、アートとしてね、やっぱり、
うん、
大丈夫さ、さっきから全然なんかさ目がもう全然なんか動いてないけど、
話を聞きながら情報整理してたんですよ今。
何？
なるほどなって思って。
意味わからんくて。
いやいやいやいや、あの状況を整理してたんですよ。本があって、その子に
頭に映像。
あ、そうですそうです。あ、ここにあれを置いてとか言って考えてたんです。
そうでしょ。うん、いやだからこう本とかもさ、だもうそんな入れるもんないわけ。空状、13個もカラーボックス買うと。
そうですね。
本ももうその普通に本棚に入れるみたいに置くんじゃなくて、うん、表紙を見せて置いてみようとかね。
あ、なるほど、こう置くんですね。
そうそうそうそう。そうすると、
はいはいはい、本
をなんかこう、だからそのレイアウトの視点が入ってくるってこと、物を見るときに。
確かに。なるほど、ね。
まあだからこれは歌詞でもあるけど、こう収納じゃなくて表現であるっていうね。そういうことなんですよ。全然響いて
ですよ。
まあまあ、そうそう、だからまあだからこれは僕はね、こう芸術活動としてちっちゃい、なんていうの、なんかこうあの床の間みたいな感じでね。
ん
なんか床の間もさ。まあ、今は別にもうそんなないけど、まあ、昔ながらの日本家屋だったら大体あってさ、
ありますね、
まあ、なんかこうどっか旅行に行った時の土産物で木彫りの熊とかさ、
うんうんうん、
なんか掛け軸とかなんか分からんけど瓶みたいな花瓶のでかいやつみたいな
ありますね、
まあ、そういうなんかこう庶民の芸術活動として俺は普及させていきたい、
うん、
そういうことですよ。
いやでもいいですよね。
いいでしょ。
なんかこうただ単にこう殺風景で並べるんじゃなくて、そうやってこう考えながらする時間も楽しいじゃないですか。
でまあ、これごちゃごちゃ言ってるけど、まあ、一応これはカラーボクサーだって言ってるわけよ俺はね。
あ、出た、カラーボクサー、
カラーボクサー、カラーボックスを広める人、カラーボクサーね。
はいはいはい。
でこんなん言ってるけどさ、マジでもうきつくってさ、 MC ベストの活動、
あ、
もう今回7曲目ぐらいないわけ。
うん、
でもそんなさ好きなもんないわけよ
好きなものが尽きてくると、
いやこれはあのコンセプトに潰されるというか、作詞作に溺れじゃないけど、
なるほど、
マジでもう毎月しかもミュージックビデオ出さんといけんから、もう何 か、 だから最初はそもそも俺は夏にこうベストを着てこうってことで、
あ、
ね、なんかポケットいっぱいあるし、なんかちっちゃいカバンとか持つよりポケットいっぱいあるからいいよねみたいな、うん、そういうノリやったけど、これ続けてくってなったらさ、だから そもそもベストに対しては、例えば100ラブ度がラブメーターが100あったとして、120ぐらいあったからもうすぐ曲になったわけ。
あ、ね、
これは伝えないとみたいな、
うん、
で2曲目牛乳なんやけどさ、もう牛乳なんて正直50ぐらいよねラブメーターだ、その1ヶ月間で、
うん、
いかにこう水で牛乳を薄めていくかっていう、
なるほど、
作業をかさ増ししてもうそれがきつくってさ、正直こう6月ぐらいの時はカラーボックスそんなに来てないよ俺の中で、20ぐらいやけど、これもうなんとか80にしないとと思って、こう自分をこう騙していく、
お、
俺はカラーボックス好きなんだみたいな、考えろ何がいいんだみたいな、説得力のあること言おうみたいな、
うん、
で一日中カラーボックスに考えるっていう、
いや
これもう本当にね命削ってます本当にノイローゼになる本当にこれやばい
大変
あ、まあ、そういう曲なんでねいやでも、うん、今回あとちゃんとね世界のトレンドっぽい非常に音楽にも力を入れてキーボードも買いましたから
おお
結構いいサウンドになってるからあのねもしかしたら大学生とかがねなんかドライブ行くときにねふーって騒げちゃうかも、う
ん、あらそんな感じですか
そういう感じの曲ですあさあねいろいろごちゃごちゃ聞いて言ってきましたけどカラーボックスの皆さんぜひ聞いてください、MC ベストでカラーボックスですどうぞ
FM 北九 78.5
はい、というわけで MC ベストでカラーボックスでした、はい、どうい
やいいですね本当なんか
いいでしょ、
うん、いいでしょ洋楽って感じでしたなんか
いいでしょいいでしょよしよしよしよしこれね映像の方もミュージック、うん、なんか MC ベストって多分 YouTube で検索したら出ると思うんでね、うん、
いやちょっとこれ見ようって思いましたちょっと今
いいでしょ
見たいですねちょっと
ちょっと一応やっぱ
浜で担いだ、うん、
いいでしょいやいや本当にあお尻これでカラーボックス破っちゃったんだなとか裏話も知った上で
そうですね
見てほしいね
うん、うん、いやいいですよ本当、
まあ、ちょっと関係ないなミュージックビデオを見る人のために言っとくと、うん、ちょっと素材が足りんくて俺が休憩所でアイス食べてるシーンとかも入ってもうそういうやっぱりもう毎月ってなってくるともうそんな緻密な構成のとかもう無理よもう
そうですね
適当にもう撮ったやつつなげてっぽくなりゃいいよみたいな
うーん
だから聞いてる人もね You are color boxerウィアカラーボックスですか、
うん、そうですね
みんなでカラーボックス買っていきましょうい
やいいですね本当、うん、
はい
布教を進めていきましょう
はい、じゃあ、
はい、
コーナーいきますかはい
はいそうですねちょっとまずは私のコーナーから
はい
世界の就活ということで、うん、今日は第3回ですね、
うん、
今日、紹介する国は香港です
香港の就活
そうです
いや香港って今ちょっと前ぐらいからねデモね大規模なデモがあったりして
ちょっと大変ですよね、うん、私すごい今香港に行ってみたいんですけど今だとちょっとやっぱまずいなと思ってて、
ね、やばいよね
ねえちょっとねえ大変ですよねニュースとか見てるとやっぱり
そこ就活まず香港は正直よく分かってないしね
ああそうですね
なんか中学とも揉めてるけど
そう
まず都市みたいな何なのみたいな
確かになんか位置づけがすごい難しいですよ ね一応なんか香港は
うん
中国のものでしたっけなんか
ねえ
ねえなんか
だからもうあやふやなまんま行くっていうことよねやっぱり
そうですよね
やっぱりそのさ優しすぎるよね北尾さんとかがいや香港っていうのはってこう説明そんなのやっぱりリスナーにやっぱりもう優しくしすぎることによってこう互いにレベルが下がっていくから
ダメですねちょっと
自分たちで調べてこうっていうことよ
そうですね、
うん、
はい失礼しましたですね香港はですね
一応言うのね、
はい、中国南東部にある特別行政区
のよう
なので、はい、一応中国の中に位置してるみたいなんですけど、うんまあ、その中でちょっとこうまた違う存在といいますか、
うん、分かる力を持った都市というかね、はい、
そうですね独立したような感じなんですけど、うん結構やっぱり香港の経済ってもともと結構発展してるみたいで、
うん、
なんて言うんだろう日本とかよりもこう全然レベルが高い企業とかも結構多いみたいで、
うん、
就活じゃなかった就職としては結構そのなんだろう市場がいっぱいあるじゃないけど、うん、結構そのレベルが高い企業に就くことができるんですけど、
うん
まあ、就活がこれがまた大変でして、
はいはい
はい、まず、まあ大体これ日本が珍しいと思うんですけど、まあ、新卒は全然もう重視されてないんですね、
うん、
っていうので、まあ、それはもうここ3回ぐらいやってきてあやっぱりって感じなんですけど、はいはいはいはい、っていうので、まあ、やっぱ香港は割と即戦力の人がもうすぐ必要みたいで、
うん、
もう入ってすぐ働いてくれる人っていうか、うん、力を出してくれる人を求めてるらしいんですけどここが意外なのが、
うん、
2つ以上の仕事をしてる人の方が有利らしいんですよ
へえ
ダブルワーク OK じゃないけど
むしろやってけっていうこと
あそうですそうです、の方がなんか能力が高いじゃないけど、
うん、
なんかスキルあるよねって見られるらしいです
うーん、
はい、っていう感じなんですけど、
うん、
それでまたそういった感じでこう転職とかもやっぱりもうどんどんしていくような人が多いみたいなんですね、うん、香港の人って、
うん、
でそのもちろんそうやって即戦力が重視されるんで まあ、決まりきったこの転職に関してルールがあるとか習慣があるとかいうわけじゃないんですけど、
うん、
結局はそのどんどん転職していく中でどんどんいい人材を企業は求めていくんで、うん、最終的には中途転職っていう感じで途中でどんどん転職していく方が有利らしいんですよ、うん、本校の中では。
うん、まあ、だいたい転職するってなった時って、うん、日本とかもそういうもんじゃないの、やっぱりね、給料が下がるのに転職するってあんまないよね。
なかなかねリストラとかされない限りないですよね、
うん、
っていうので結構そうなんですけど、
うん、
ここでまた香港について面白い記事を見つけたんですけど、2015年に香港児童協会っていうところがありまして、そこが高校3年生2000名を対象にした将来就きたい職業ランキングっていうのを、
2015年の香港の人たちの就きたい職業ランキング、はい、
そうです、高校3年生2000人を。
YouTuber でしょ、まず。
いやいやいや、それが
まず YouTuber でしょ。日本みたいに
日本だとやっぱそうじゃないですか、
うん、
日本とかだと結構その
サッカー選手でしょ。
そうです、そうです、そういう感じのこうキラキラっとした感じなんで、
うんうん、
でその香港のその児童協会の人たちも、うん、最初はその短期間でめっちゃ稼げるような仕事っていうのはやっぱみんな就きたいじゃないかっていう予測を立てた上で調査を行ったんですよ、うん、
トリマーじゃない、
トリマーですか、
うん、
いやこれがまた意外でして、まず1位なんだと思います、う
ん、いやトリマーでいきますトリマーってやっぱなんか響きがいいよね、
はい、
俺も何するか分からんけどやっぱトリマーですって言いたいもん。なんか、
あ、そうなんですか。
トリマーです
あれですね、ペットの毛買ってあげたりとかするんですよ。
あ、そうなの。
そうですよ、ペットのシャンプーしてあげたりとか爪切ってあげたりだとか、
まあまあまあ、
はい、そんな
トリマとか言ったりするしな。トリマ大丈夫みたいな。
それはとりあえずまあの略ですけどね。
はい、
はい、まあ、そんな感じで、うん、おかにさんの予想はトリマーなんですけど、うん、実際の1位は学校の教師なんですよ。
へえ、
はい、意外とこう堅実な。
それはイコール公務員ってこと、ある意味。
まあそうですね、まあそういうこうきちっとした感じなんですけど、うん、で2位が看護師と救援隊員って書いてて、この救援隊員って多分こうなんだろう、ライフセーバーじゃないけど、ああいう感じでこう、うん、なんていうのかな、消防署 の、 その人命救助みたいなことを担ってる人たちが多分いるんだと思うんですけど、うん、まあ、そういう人たちが2位、
はあ、
で3位がソーシャルワーカー。
ソーシャルワーカーって何
ね。え、私もこれ思ったんですよ、
うん、
で調べてないんですよ。ちょっと調べますね今から。
いや
ちょっと調べが足りませんね。
それぐらいがいいよね。ここですぐ出さないっていうのがやっぱりいいよ。
え、いいですか。
いや、やっぱりその教育していかないと、やっぱり。
ああ、なるほど。
みんなを、
はい、すみません。ソーシャルワーカーとは、うん、社会の中で生活する上で実際に困っている人々や生活に不安を抱えている人々、社会的に阻害されている人々と関係を構築して、さまざまな課題とともに取り組む人々、取り組む援助を提供するソーシャルワークを専門に持つ対人援助専門職の総称である。
なんでしょうね、どれなんですか。
なんでしょうね。あ、でもあれです
ね、 NPO 的なこと、そういうニュアンスでもないの。
あ、ありました。なんか病気だったりとか、うん、怪我だったりとか、あと高齢者の方だったり障害を持っている方々とかの、
うん、
とかその自身の方々とかその家族に対しての支援を行うらしいです。なんで、まあ、
うん、
要は看護師とか医者っていう人たちじゃなくて、うん、そのアドバイスとかをするような人たちなんで、あれですね、相談員の人とかですね、よくあの市役所とか病院とかにいる、はいはい、だからまあ今後生活
になりたいですね、みんな、
うん、みたいですよ。
マジ？どういうことなのよそれ。
で4位がホテルの、うん、ホテルマンだったりホテルの勤務員で、5位が航空関係の仕事、う
ん、で何歳の人に聞いたんだけど、
高校3年生です。でも割ともう考えてる。
小学生とかだったらなんかね、そういう流行りのドラマがあったんかなとか今思ったけど、
あ、
高3でそうなの
っていう感じなんですよ。だから結構安定的な職業が上位を占めてるっていうのが、やっぱその人たちにとっても意外だったらしくて、
うん、
あれなんでだろうってなったんですけど、
うん、
でその近年その香港の中で不動産が高騰してたりとか、うん、物価が上昇してたりだとか、
うん、
あとまあ今もありますけど中国との政治的関係、うんがちょっと不透明になってきちゃってるから、うん、それにちょっとやっぱ学生の人たちも不安を感じてて、
うん、
やっぱより安定を求める香港の人が増えてるみたいです。
ああ、うん、なるほど。
なんでやっぱこう、ね、政治が不安定だから安定な職業についておきたいっていうのはあるんでしょうね。
まあ、ちょっと岡藤が本気を出すとですね、はい、まあ、そもそも香港っていうのはやっぱりトックってさっき言ったけどさ、うん、そもそもこう経済的にいろいろ規制が緩和されてね、いろんな企業を呼び寄せましょうとか言ってこう結構昔は多分80年代90年代ぐらいはすごい勢いがあったと思うよ、うん、だからあのジャッキー・チェンの香港映画とかさ、
はいはいはい、
やっぱ映画作れるってさ、その、うん、アメリカのハリウッドとかさ、やっぱりその、うん、なんていうの、栄えてる証でもあるわけじゃない、
うん、
ただまあ残念ながら、まあ、あの今の、まあ、いわゆるメガテック企業とかさ、なんかフェイスブック、グーグルとか、うん、そういうのがあるし、中国だとこうアリババとかね、いろいろあるけど、残念ながら、まあ、僕が何かで読んだ本だと今の香港って昔ほどやっぱり経済的に勢いがなくなってるっていうのもあるし、
うん、
企業にとってもそれほど魅力的じゃないっていうような現状があるので、やはりやっぱりね、安定志向になってるんじゃないかっていうことなんでしょうね。
そうですね、やっぱちょっとこう下降傾向にあるんでしょう ね今ちょっと香港は、
いやなるほど、
大変ですよ本当に。
いやいや、でもね、対岸の火事じゃないけど、
うん、
なんかね、安定、なんかこう就職なりたい職業、就職人気度ランキングとかで、はい、20年前に人気だったとこはだいたい落ちぶれていくとかね、
あ、
なんかあるね。要はその安定しか求めてないような企業が来ちゃって結局落ちていくみたいな、
うん、そうですね。
いや歴史を見ますね。
いや本当ですよ、ちょっと大変みたいです。でもやっぱりそんな中でもまず就職はもうとにかく大変みたいですね。だからもうサバイバルじゃないけど。
そうよね。なんかさ、催涙ガスの処理するツイッターの動画見た？
え、何ですかそれ？
なんかデモの人がなんか、もう中国のその台湾の人たちがもうデモ行き過ぎて催涙弾投げられすぎて、うん、逆にもう催涙弾を、催涙弾っていうのはあのなんか涙とかで、あれを高速でなんかね、ラバーコーンとかなんかね、ガムテープみたいなの駆使して、うん、すごいパパパッと処理する動画を見たわ。
そのスキル身につけちゃったんですか、あまりにまれで、
うん、やっぱ人間の適応力すげえなと思ったけど、
すごい、
いや大変ですね。
いや大変ですよ多分、うん、もうだってね、死者も出たって言いますし
ね、うん、ちょっとまあそこまで政治的な知識はないので、
うん、
まあ見守っていくということですね。
そうですね、
そこら辺はやっぱり残りの部分ちょっと気になるところがあったらおのおの調べてね、
そうですね、
いきましょうということですね、
うん
うん、いや非常にいいね、やっぱり世界の就活
は。あ、よかったです、
うん、第4回も楽しみです。
あ、ちょっと頑張ります、
うん、
それなりに、はい、
で曲いきますか。
そうですね、はい、この2曲目は私が選んだんですけど、実は8月の6日からそろそろあれですね、高校野球が始まるんですよ、
うん、
ということで、まあ野球のドラマの主題歌だったんですね、これもともと。で、なんかたまたま見てた時に、あ、これもう今高校球児にいいだろうと思いまして、
うん、
はい、こちらを選びました。
はい、それじゃあ曲紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。嵐でガッツです、どうぞ。
FM 北九 78.5
はい、というわけで嵐でガッツでした、
はい、
時刻は10時37分になろうかというところです、知ってる就活大体こんな感じ言うよね。
そうですね、
こういう感じ言うよね。うん、まあね、次はちょっと僕のコーナー、僕が毎月、本を紹介してる、はい、もうコーナー名なんだっけ俺の、あった、
オカリンの今日の一冊じゃなかった
ですね、オカリンの今日の一冊のコーナーね、
うん、
それをやりたいと思いますけども、
はい、
まあ今回紹介する本はですね、田中素子さんっていうちょっと建築関係の方のマイパブリックとグランドレベルっていう本なんですけど、これはいいですね、非常にいいですね。まあ、っていうのも、まあ、まずタイトルのにこうマイパブリックとグランドレベルってこう2つの言葉があるんですけど、これまあ多分グランドレベルっていうのはなんかイギリスとかの方でいう1階部分を表す言葉みたいな。
ああ、なるほど。
そうなの、英語の学科ですけど、
グランドレベルは聞いたことなかったですね。
あ、マジ？
全然。うん、
でもなんかイギリスの方が数え方違うっていうね、2階が1階だみたいな。
あ、そうです、あのスペインもそうなので多分なんか違うんだと思います、
う
ん、
そうよね、
うん、
で1階はグランドレベルっていうらしいわけ、
うんうんうん、
とあと、まあ、マイパブリックっていうのは、まあ、この作者の人が、まあ、名付けた概念というか、
ほう、
まあ、自分で作る公共スペースみたいな、はいはいはい、 マイパブリックね、はいはいはい、まあ、ちょっと矛盾した言葉だけど、このまあマイパブリックとグランドレベル、この2つがこれからの街づくりとか、うん、まあ、場所を作ったりお店構えたりするときに大事なんじゃないかっていう本なわけ。
うーん、
で、まあ、まあ、マイパブリックっていうのは、まあ、今言った通りこう自分で作る公共スペースだと、うん、でこの田中元子さんっていうのはもともとなんかその旦那さんと二人で、まあ、個人事務所みたいな感じで、うん、まあ、建築関係の仕事をしてたのよ、
うんうん、なるほど。
で空いた時間になんかこうバー出したいなって急に思ったらしいわけ。
あ、その元子さん
は。そう、
はいはいはい、
バーをこの事務所のスペース、なんか事務所のスペースでかすぎて、
う
ん、その変なスペースがあったから、確かね、なんかビルのなんか2階か3階やったらしいけど、このスペース空いてるからちょっとなんかバーカウンターでも置いてみるみたいな、そういうノリで置くじゃない。そうするとこうなんか取引先の人とかさ、なんかこう自分の知り合いとかが、まあ、たまにちょろちょろ来るみたいなね。そんな別にお金もらってる営業とかじゃないから、自分が好きでとりあえずなんかこうお酒となんか簡単なおつまみぐらい用意して、バーごっこみたいな、それやっていこうみたいな。でだんだんハマっていくわけ、この田中元子さんが。
へえ。
で、うん、この まずそのすごい楽しいわけよね、うん、自分の別にお金目当てじゃなくてなんか知り合いの人たちがこうワイワイする感じ、
うんうん、
これがまずマイパブリックだってことに気づくわけ、この、
なるほど、
この空間が。
ほうほうほうほう。
でやっていくうちにどんどんハマってって、うん、1階に店出すかみたいな。
お、
それとかこうどんどん移動式の屋台やっていくかみたいな。
すごい。
そういう風にどんどんなんか屋台でコーヒー振る舞ったりとか、そういう風にどんどん広げていくわけよ、マイパブリックグランドレベルの下の階の方まで広げていくと、その過程の中でいろいろこう大事、このマイパブリックとグランドレベルっていう2つの大概念が街にとって大事なんじゃないかっていうことに気づいていくみたいな、まあそういう、まあ、ちょっと自伝的な本なんやけど、でまあこれ非常によくてですね、まあ例えばなんていうの、その、まあ、その建築関係の人やからこう、ま、いろんな街とか見てるから、
うん、
まあ、単純にまず日本のこう街とか全然ダメであるって話もあるわけよ。
なるほど。
で例えばなんかそれこそね、ちょっと僕の話しますけど、
はい、
僕 あの生まれ育ったのが宇部市っていうところで、
うん、
これは確かね昭和の前半ぐらいにもともと宇部村村だったのが、
うんうん、
なんか石炭が出るぞってなったみたいで、急に蝶を飛び越えて市になったみたいな。
すごい。
で戦争を破れた後はだんだん石炭から石油にこう切り替えながら、うん、まあ、宇部興産っていう巨大なんか貿易会社が、うん、もう一強独裁みたいな、
うん、
そういう街なわけ。
なるほど。
でまあそこなんかだからその日本のさ、そのなんか日本が昔こうどんどんインフラ整えましょうとか言ってさ、まあ、ちっちゃいプチ東京みたいなのをどんどん作っていくわけよね、
うんうんうん、
その商店街っていうその画一的なさ、
うんうん、
アーケードがあって、
うんうん、
大体似たような構えじゃない、店構えとかも、
ね、う
んうん、ああいうのもどんどん作ったりとか、それこそ、イオンとかね、
うん、
そういうものが置いてある、まあ、いわゆる地方都市なわけよ。
なるほど。
でああいうのも死んでると、
死んでる、
う
ん、
で例えば田中元子さん的に生きてる街は何かっていうと、
うん、
そのベンチがいっぱいあるとかね、これすごい大事だって言ってるわけよ。
なるほど、ベンチ、
うん、それとか、まあだから要は簡単に言うとその目的がなくても街を歩いてもいいみたいな雰囲気が作られてる街こそいいよねっていうこと。
なるほど、まあ、確かに商店街とかだとその店に行くために行くようなもんです
よ
ね、
う
ん、
そうそうそう。で例えばそのポートランド、アメリカのポートランドとか、そのもう、ま、あの行政がちゃんとベンチ何個置きましょうとか、
うん、
そのカフェとかもちゃんとこの何ブロック以内に1店舗はそのテラスが置いてあるカフェを置きましょうとかいう風に、
うんうん、
ちゃんとこう街をにこうどんどん休めるスペースとかさ、
うんうん、
そういうのをどんどん作っていくみたいなのをやってる街があって、そういうの見習っていくよみたいなね。
なるほどね。
だからそういう風にもう今 そのこれなんかよく言うじゃない、地方創生だなんだとか言ってさ、うんうん、街づくりがどうだとか言うけど、この概念を1個入れとくと、
うん、
例えば街歩くときもこの街死んでるな生きてるなとかね、いろいろわかるし、あとはそうね、まあだから、うん、そういうのがそれ、まあ、自分自身ちょっとまあそういう経済学科だけど割とこう地方の問題について考えるゼミだったので、おもろいなみたいな。
なるほど、
うん、どうですか。
いやベンチの概念は、
いやそうベンチは俺もずなんならベンチより中学生ぐらいから思ってるのよ。
え、そうなんですか。
もう足腰弱いからすぐ座りたいなとか言うわけ。
はいはいはい、
でオカリンはまたみたいなでもやっぱ俺が正しかったんだっていうことよね。中学生の岡藤少年は全く正しかったっていう。だから全然ベンチないもん、宇部市。
あ、そうですか。
マジでベンチないもん
死んじゃってるんですか。
死んじゃってる。なんか花と緑と彫刻の街とか言ってさ、座れん彫刻だけあんだよな。トゲトゲのなんか丸いでかいやつみたいな座らしてくれよみたいなね。
なるほど。
うん、それがだ、それがやっぱでかいよね、俺の中で。これ進めたの、あ、ベンチやっぱ大事なんだっていう。
いや、ベンチ大事ですよね、やっぱり、うん、なきゃいけないと思いますよ。
そうよね、うん、だからもうなんかアメリカの方とか行くとさ、なんかこう、うん、なんだこのおじさんみたいな、外で新聞読んでるやつとかね、
ありますね。
そういうのが大事なんだと。逆にそういうなんかこう、うん、身分とかね、そういうの関係なく暮らしていいんだよみたいなメッセージでもあるみたいな、
うん、
なんか日本の公園とかだとさ、どんどんルールでさ、ボール遊び行けませんとか火遊び行けませんとか、うん、どんどんルールやっていくことによって、うん、誰のためでもないパブリックができてると。
確かに。
なので私はマイパブリック作っていくぜっていう、こういう本、
うん、
まあなんでね、まあ、ちょっとこの本、この話聞いてちょっといいなと思った人は、まあそのね、なんか個人事務所でちょっと成功してるから、
うん、
カフェとかバーみたいなできるんじゃないかって思った人いるかもしれないけど、まあ、まず自分ののきこう玄関先にお花1個植えるだけでもいいとか、
うん、
花瓶ちょっと置くとかね、うん、そういうのでも全然街の景観変わってきますよっていう、
うん、
そういうのが最後の方にあったりして、非常にいい本でした。マイパブリックとグランドレベル、
うん、
ぜひお買い求めくださいって。もうだいぶこのさ、レコメンドやろうじゃんカラーボックスもなんか買ってくださいとかさ、
確かに
レコメンドがすごいな
すごいすごい、もう
ねえ、俺も今気づいた、
なんか紹介みたいになってますね、
う
ん、
そうよね。
いやでもめっちゃいいと思いますけどね。
そうよね、
うん、やっぱ他の人が気づかないことがあるじゃないですか、
うん
うん、
でいいと思う。でもこの、うん、やっぱ小倉の方とか来るとやっぱ生きてるなって思うわ俺。
なあ、ベンチはあるし、
ま、人多いし、
うん、
なんか駅のところベンチあるけど、なんかホームレスっぽい感じの人いるけど、うん、でもベンチあるときいいよねやっぱね。
そうですね、ないよりはね、
うん、全然いいよ、
うん、
はい、どうい
や、いいと思いました。私、うん、実はその木曜日の最後のテストの授業が、
うん、ん？
授業のテストが建築に関係するやつなんですよ。
いいね、
うん、アメリカのものなんですけど、うん、っていうのでずっとこうアメリカの建築様式だったり、どういうものが公共であるだったりとか、うん、そういうのをずっとこう勉強してきた中で、うん、やっぱり同じようなこと言ってるんですよ。
あ、マジ？
言ってました。なんかその前のその昔の人がこういうものがその町としてあるといいよねとか、その町が死んでる生きてるの話とか、そういうのをこうずっと話してくれるんですけど、こんな人がこんなこと言ったよみたいな話してくれるんですけど、やっぱりその自然だったりとか、そういうこうベンチって言ってたかどうかちょっと覚えてないんですけど、でベンチって聞いた時に、あ、これ聞いたことあるって思ったから、多分同じようなこと言ってるんですよ本当に。でそういうのがいいじゃないかっていう、そういう街がやっぱ生きてる街なんだっていう話をずっとこうしてたから、なんかすごいしっくりきました今の聞いて。
うん、いやなんかね、この人によるとなんかもうそういうなんか建築関係のそういう街づくりちゃんと考えてる人たちのなんかいろんな、なんかウェブサイトとかもあるらしい。なんか、なんかこの看板はこういう理由でみたいな、なんかね、俺も見たけど英語ばっかりで何もわからないけど、なんかそれにいろいろこうベンチの大事さとかいろいろ書いてあるらしいから、よかったらね、そういうの本買うまでじゃない人はそっちの方調べてみても、いろいろね、マイパブリックとグランドレベルっていう本でした。
はい、
じゃあ終わりますかね、コーナー、曲に行きますか。
そうですね、
曲はね、曲はこれ僕が選んだんですけど、
はい、
実はそのいつもさ、俺今日思ったけどさ、北尾さんがいるから喋ってないけど、
うん、
ずっと喋れる人間なんだっていう、このなんか自己の再認、この曲についても俺喋りたいもん、
お
こういう狙いなんだよみたいな、こういう意味で選んだよみたいな
それはもうぜひとも喋らないと。
まあ、でも時間あるから、まあ、簡単に言うと、うん、このフロントメモリーっていう鈴木恵美子さんっていう人の曲なんですけど、はい、なんか最近父ちゃんが少女漫画にハマって、もう60前ぐらいなのに、で恋は雨上がりのようにっていう漫画で、なんか最近映画化されて大泉洋と小松菜奈が主演でやったやつなんだけど、それの主題歌なわけ。
あ、そうなんだ。
でこれ1年前か2年前ぐらいの映画なんやけど、もう車の中でずっとかかるわけ父ちゃんの車でか
わいい、
ね、でなんか DVD も見ろみたいなDVD とブルーレイとさ、特典なんか別のスピンオフドラマもついたやつ見させられてさ、
すごい、うん、もうハマってるんですね。
そう
ね、
気持ちょっとやっぱりさ、いやいや、やっぱり人のね、人がやっぱり好みとか、
うん、
見てさ気持ち悪いとか思ってよくないじゃないやっぱり。
まあそうですね。
あの人がこれ見てるのええー、とかやっぱ人それぞれ好みがあっていいとは普段思うけど、うん、やっぱり最初に父ちゃんからやっぱりさフルセットよねその DVD とブルーレイ見せられた時に一瞬やっぱりうわっと思ってしまった自分の心の弱さを反省したいというか、う
ん、なるほど。
まだまだ鍛錬足りないなっていうね、うん、みんなやっぱ好きでいいじゃないっていうね。
そうですね、
うん、そういう思いも込めて、聞いてください。鈴木恵美子でフロントメモリー。はい、お聞きいただいたのは鈴木恵美子でフロントメモリーでした。これ本当はね、うん、新生かまってちゃんっていうバンドが何年か前に出したやつの一応カバーなのよね実は。
あ、そうなんですか。
そう、そういうのも喋りたいけども時間ないので
、ね、はい、もう今日喋りたいことがいっぱいで、
あ、というわけで10時からお送りしてきました知ってる就活、
はい、
もうあと4分、
そうですね、
5分4分ぐらいでもうおしまいですけども、まあ、最後の感想、はい、どうですか今日。
そうですね、
北尾さんいなかったけど
なんかいつもだいたいこう北尾さんが振ってくれて私らが喋るみたいな感じじゃないですか、うん、なんかこうオカリンさんが振ると新鮮ですよね。
あ、そう、
ありましたね。やっぱいつもと違うなって思いますし、でもなんかこれはこれでやっぱり面白いですね。なんかそれこそそのある意味その大人が入ってない空間っていうのがあるじゃないですか。
そうね、
だから なんていうのかな、若干こう近めの目線でじゃないけど、
うん、
ちょっとこう近い感じでこう反省ったのは良かったかなと思います。
あ、
うん、
やっぱ北川さんって40とかでしょ。
そうです、41かな。
41か、
この前41になったんですね、
うん、話合うわけが
、まあ、
わけが
そうですね、うん、もう今ね時代も刻々と変化しますし、
うん、鮭ご飯美味しいですよねとか、まあ、それぐらいしかないよねぶっちゃけね。おにぎりとかの話とかさ、
うーん、そうですね、
ね、
やっぱね、なかなかだって ここですら合わないことだってあるから、うん、やっぱりね、なかなか、
そうね、話が合う人なんてもういないんじゃない、
うん、もはや。
いや、それは俺結構思うよ。もう友達でもあいつとはこの話するし、
うん、
もう人によってテーマごとにコミュニティあるみたいな。
ありますね、それはもう
分かるよね。
本当そんな感じです、
うん、野球の話一切しない友達いるでしょ。
います、います、
ね、
そんな感じですよ本当に。
やっぱりね、北尾さんいない方がやっぱ非常に、うん、いや、やりやすいと思ったけど、
うん、
でもやっぱりいた方がいいのかもしれない。
いや、そうです、やっぱあの北尾さんの知識は半端ないですから、
う
ん、
そうね、
降ってくるものがやっぱり違う
ね。それはそれでいいよね、やっぱ世代を超えたさ、あ、そうなんですかみたいなさ、逆にこっちが言ったことが驚かれたりとかね。
そうなんですよ、あのね、うん、発見がやっぱ同じ空間にいたらわからない、
そう、ね、
異質なもの同士がこう、ね、
そうね、
入るのも面白いですね、
うん、まあ、今日僕冒頭に、
はい、
カラーボックスの話をしてね、はい、カラーボックスの良さはつまりテーマが一つの部屋があって、
うん、
そこに本だけじゃなくてもともと別々の場所にいた者たちが一つの空間に収まっていく、うんうん、これがいいんだって言ったけど、
うんうん、
まあ、これはある意味こうカラーボックスの思想と名付けたいね。それは俺今日ラジオで思った。つまりこの FM 北九のこのラジオ知ってる就活もある意味カラーボックスじゃないかっていうことですよ。だから最初にオープニングでまずラップとかカラーボックスの話をして、
はい、
で次台湾の就活、そして台湾の話、
香港です、
あ、香港、台湾じゃないね、香港の話で、あと俺のカラーなんかあの街づくりのね、
はいはいはい、
こういうマイパブリックって概念があるよとか、そういうのがある意味こう知ってる就活という空間の中にそれ別々のものだったものがつながってくるというか、うんうん、
そうですね、
これいいでしょ。
いや、いいです、ね、
これこそカラーボックスである、
うん、いや、いいですよ、いいでしょ、それをこう見事に体現しているのがカラーボックスっていうことですよね。
そうそうそうそう、
いや、いいですよ、
番組はカラーボックスである。
あら、
バイ岡内凛太郎宇宙の真実が今
あら、
これいいよね、
生まれてしまいましたね、名言が。
これはやばいね、
あら、ちょっと来ますよ、
どうしよう、これだけでもさ、なんかあの名言の本とかあるけどさ、
はい、
あの名言書く人ってあれでご飯食べてんの、何なのあれどういうこと今俺名言思いついてよしと思ったけど、はい、全くお金になる未来が見えてこんけど。
いや、まあ、あの人たちはまあその普段の他の創作活動とかがある中で多分
たまたま
とこう出てきたものが、
副産物ってこと、
そうです、多分それがみんなで、あ、いいねってなって多分布教してた結果今にこう伸びるんじゃないです か多分いいものを書こうってしたら出ないんじゃないですか。
そうか、
多分
まあ、じゃあ俺がラップの方頑張ってくってことかね。
まあ、でも今ねこの副産物の中で、
う
ん、
そうでしょう、
ね、
いや結構良くない？
いや、いいと思いましたよ。
番組とカラーボックスね、
すごいなんかこう、あ、いいなっていう、
別々のものがこうさ、それぞれコーナー持ち寄るだけだけど、一つの一個の時間帯に収まっているというかさ。
そうです。でまたなんかこういいコミュニティを作り上げてるから、うん、いや、いいですよ。
これいいよね。これやっぱりその CB って書い、 CB とか言ったけど、カラーボックスの頭文字で、やっぱそれ T シャツを着ていきたいよね俺は。
ああ、なるほど。
CB でなんかブレスレットとか、
おお、いいじゃないですか。
そういうのも作っていきたい。 CB のキャップとかね。
あら、
いいでしょ。 CB 都市かなって思うよね。なんかセントラルなんとかかなみたいな、なんか思うでしょ。
そうですね。
CB のキャップとか作っていきたいよね。
そうですね。
あ、時間ね。あ、やばい、時間やばい。はい、というわけで本日、402回目知ってる就活以上で終わります。最後タイトルコールで終わります、はい、せーの、
知ってる就活、
また来週。